ここがグリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーティアディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビエル大西と
ボーイこと、ツッコン
部長こと平林、
そして北川めぐみです。
そして音楽担当毎度バンブーでお送りをいたしますが、防災ショットバーシーズン4、災害を語られることのなかった教訓を伝える店として本日もオープンをさせようと私は思っとる所存だが、
どういうこと？
いや最近な部長な来てくれんのやねんけどな、一つも期待に沿う人を連れてこへんからな。きっとなまたな、もうこれで今月あの紫とかしたらもうこれ閉めるで店。
こんばんは紫です。め
っちゃ合うやろ。部長、
はい、
紫あのラクオで頑張っとるらしい。
頑張ってるらしいね。
なあすごいな、
新人賞みたいになっとってんやろ。
お宅の会社辞めたんや
な。違うまだおる。
あまだおる、
うんうん、
あ趣味でやっと落語がうまいこと言ったわけな。
そう
なるほどな。ちょっと落語も
今日はね、うん、この間
いやそんなこと言うたらはい分けたりな。
こないだ味噌汁になったばかりの、
えそれ言ってへん
から。
え誰
はい北川めぐみです、よろしくお願いします。
えまだ20代やな。
実はまあまあ
隠しと
思っていただいても、え全然なんて隠してないです。
これリスナーさんがもうなんか騙されとったとかいうやつが、
いやいや皆さん知ってます。
なんかファンの子がこうあの食べてくださいとかって持ってくるのも、もうあいつに騙されとった、あいつ味噌汁やったんや思って、次から何も持っていこへんかったら
若い子にねこう持っていって、
そう部長のせいで。
ええやん味噌汁の方がええで
ね、女性の魅力もこう、うん、ぐんぐん増してくる頃だと。
そう
そう、
まあ二十歳代な奥さんよりもね。
いや私はやっぱり40、50のお姉様方がやっぱり
あらあら
いいなと思いますね。
うん、
次行こうか。
部長ね、
はい、
そんな話はもうほっといてですね、今回もねなかなかええやつを揃えさせていただいたんですわ。
はい、はい、
でまあ防災ショットバー、防災ショットバー真面目にしてな、ちょっとコラボで怒られるかもしれないな。滑舌よくしとかなあかんねんけど、今日 あのゲストが滑舌悪いやつときとから
なんや
どうしようもないねんけど、まあ、復興頑張って目指してる酒蔵のお酒を今回もご用意しておりますが、うんはい、めぐみちゃん、
はい、
岩手県のお酒ですので、
そうなんです、
ちょっとお品書きを書いておりますので読んでみてください、はい、お願いします。
岩手県北上市にあります菊盛酒造株式会社、明治27年に藤村酒造店として創業しました。戦中は酒造メーカー数社と企業合併し花巻酒造株式会社と名乗っておりましたが、復員した3代目蔵元藤村久喜が逆立ちしてでも盛り上げると社名を菊盛酒造株式会社に変更しました。東日本大震災では蔵の状況は土壁や窓は崩落し大きなひびが入り屋根の梁もずれるなどの被害、幸いにも従業員に怪我はなかったんですが、もしその場所に人がいたら命に関わる事態になっただろうとのことです。震災後津波の被害に遭った酒造がメイン報道され、内陸部の酒造はほとんど取り上げられていない状況でした。地震の瞬間社長は5部門の花巻酒販にいました。
突っ込んで悪いけどな。
はい、卸部門。
卸部門やね。
そうすいません。卸部門の花巻酒販にいました。
酒造じゃなくて酒蔵。
失礼しました。
町の結婚したらこんなもん。黙っとねんでお茶
碗。どんどん突っ込んでください。町の信号が止まっている中、蔵に戻ると目を覆いたくなるような光景が広がっていたそうです。電気が止まり、酒造りは全面ストップ。絞る直前のもろみをそのままにおよそ1週間そうした状態が続いたそうです。電気の復旧で作業は再開しましたが、ガソリン不足などで思うように進まなかったとのことです。本日はその菊盛酒造さんのお酒を2本ご用意いたしました。まずは大吟醸菊盛酒造公的米 山田錦を使い、吟醸香や吟醸味の調和の取れた味わいが特徴の菊盛り渾身の一品、そして吟醸、すいません、純米吟醸鬼研米岩手県オリジナル酒造公的米の銀銀河を使用し、淡麗辛口で芳醇な香りと吟醸味をうまく乗せた純米吟醸酒となっています、う
んうん、変わった名前やねこの。
そうですね、
キューキーさん、
キューキーさん、まあ変わっとるのもあるけど、あの読み間違いが多いのこれ部長なんとか会社で教えておいてもらうな。
あのね、うん、今日練習してへんね。
ああ
、さっきもらったんでね、申し訳ないです。
あ、そうかそうか、なんか ウイルス入ってメールが飛んできたりとか
初見やから我慢したって。
もう我慢するわ。でもな、やっぱり放送部としてはやっぱりしっかりとやっといてもらうな。
はい、失礼いたしました。
もうちょっとあの玄関 の, あの受付嬢に回すでほんま。
キャプテンが怒ってくるかもしれない。
キャプテン、キャプテンはやつやな。
やつや。
ではですね、部長、いつものように乾杯をしたいと思います、はい。昨今の数々の災害によって被災された皆様には心よりお見舞いを申し上げます。では被災された方々が一日でも早い復興。あ、そうや、その前に継がなあかんわ、忘れとった。
うん、
乾杯できひんやな。あ、もうそんな思いっきり部長とわしづかみで入れんだよ。
なみなみ、
これ4号日やんけどよう入るな。
うん、もう4号入れてもたら分けられなあかんね。
溢れてる溢れてる。
では、被災された方々が一日でも早い復旧復興を心から記念して乾杯したいと思います。では乾杯。
乾杯。今何入れたんやったっけ、ほんで。
あ、ほんまや。部長掴んだ大吟醸や。
はいはい、菊盛り。
菊盛り。もう一個が鬼研米っていう、
はいはい。
やっぱりあれでしょ、純米吟醸よりも大吟醸を選んでしまった。やっぱもう本能やね、使うの。
本能やね。
本能やね、うん。
まず間違いないやろっていうのがあるからね。
たまに間違いあるけど
な。あるけどね。あるけど、あの安いのでも美味しいのあるしね。
あ、でも安いので美味しいね、うん、美味しいねんけど、次の日もう飲まんでよかった、うん、飲みすぎたっていうのはあるな、
うん、まあ飲みすぎるのがあかんねんけどな。
あ、そうか、うん、そういうことやな。
適量や、
適量や、何でも適量や。
そうそう、
うん。というところで、防災ショット場に来た限りはどっぷりと30分間防災漬けになっていただきますが、今年も残すところ2ヶ月を切ってしまいました。30を過ぎて年を取るとですね、毎年一日詰まってもだわ。
そんなに強調しなくてもいいじゃないですか。
いやいや、なんかね、毎年ね、年取るたびに1年の単位言うの、バンブーも短くなるよな。あれなんでやろな。短くなってない？
子供の頃は長かったんだよ。
長かったです。
あれだから自分の年だけ1年短く感じるいうふうになんか聞きましたよ。
誰が言う
と？どういうこと？
なんかラジオで言ってましたよ。
ラジオで、
ラジオで、
ラジオで、ラジオでどこのラジオで？
どっかのラジオで。
それなんかうさんくさい BAN BAN とか言うとこちゃうな。
バンバン
言うたか。うん、やっぱりこ う, そ う, そう自分が1年取った分だけ、やっぱりその1年っていう単位が分の1になるからちっちゃく感じるのかな。うん、
そんな見方するかな。
ちゃうんかな、
まあ、そう感じるという風に聞きましたけどね、
まあ、ところでね、うん、部長、
はい、
今年本題に入りますけど、はい、うん、大雨による被害が多発した年、うん、
です ね,
ね、はい、でね、この気象状況っていうのは平成16年、
うん、
あの時とほとんど同じでしてですね、うんうん、台風の数に上陸数、それから夏の気温の異常、はい、まあ、非常によく似ている年、ちょうどこの年に、マスターが部長を迎えに行って、あの台風の最中坂でこけたんやな、部長。
ほんまかいな。
あの年、そうですよ、あの台風23号の年ですよ、平成16年、
精神中央、
精神中央で、あの 坂の途中で傘持てこけたやつね。
違う違う、 傘がひっくり返って
ん。あ、そうか。
ありがとうございました、うん、その説は
ね。え、まあ、こういう似てる年となってるんですけどね、うん、部長、うん、
あの平成16年っていうのは冬も厳しかったんで、
うん、
多分このままやと冬は豪雪となる地域が出てくるんちゃうかな。
なるほどね、うん、
まあ、今年ごと
と、
うんうんうん、
なるほど。でこの年にねつくん、はい、現在の防災対策の大きな基盤の一つが出来上がったというのは何ができたか、防災フェチのつくんとしては知ってるよね。
平成16年はね、確かに豪雨災害がね、もうたくさん発生した年なんですよね。振り返ってみると7月から、新潟とか福島とか福井、で台風10号とか11号があって、8月にもまた15号と16号で東北や四国、西日本全般ですよね。で9月にも18号と21号で中国地方とか西日本、全域ですよね。で10月にもまた2つ22号と23号、
こいっちゃ
この辺りですよね。この辺が一連の風水害で犠牲者がやっぱり半数以上がその高齢の人、この方たちが多かったということで、高齢者などの災害時の要援護者の、避難支援などについての検討がその時に進められて、で災害時の要援護者、避難支援ガイドラインっていうのが取りまとめられたいう年でしたね。
そう、はい、そうです。現在のね災害時要援護者対策の基盤が作られたものですけれども、そして今年はですね、なんと特別警報という新しい基準が作られまして、さらに人の命を守るための対策というものが打ち出された年、それらの災害発生時にはですね、行政からの注意を呼びかける情報が発信されるわけですが、さてどんな情報が発信されるか知ってる？
災害発生時には、避難準備情報、避難勧告、避難指示が発令されます。
そう、昨今の災害時には行政からの発令が遅いとか空振りやとかということで、メディアでその都度ね、特に絵のなんとかなんとかがよう批判してますけども避難をする報道がなされてると、なつく、
そう、まず今回はね、人の命を守るその情報っていうものから防災指標を考えていきましょうか。
うまいこと言うようになったな。なんか書いてるのを読んでるみたいなぐらいうまいこと言う
よ。いや
ではね、めぐみちゃんね、避難準備情報、避難勧告、避難指示の意味、これ知ってる？
意味、
当然意味を理解してるから、それらの伝達された情報に対してどう行動すべきかということも当然さっき発令されるって言ったぐらいから知ってるんやろね。
意味ですか？
意味、
そうですね、まず避難準備情報は、そろそろ準備の用意をした方がいいですよというお知らせかな。で避難勧告は、勧告っていうくらいだから、もう避難を始めてくださいっていう感じ、で避難指示は指示だから少し上から目線で上から目線で避難しなさい的な感じでしょうかね。ちょっと部長、笑ってないで助けてくださいよ。
避難準備情報、
はい、
避難勧告、避難指示っていうのは災害時の避難に関する法律的な根拠となっている災害対策基本法から来てる。災害対策基本法っていうのは約半世紀前の昭和36年に作られました。台風災害としては最大の被害が出た、多分知ってる、あの伊勢湾台風、
知ってるか？
知らん、
ちょっと生まれる前なんで。
いろんなドラマにもなってるからね。
いやドラマになってんの、
伊勢湾台風。
あ、ほんまに。
でその時の犠牲者としては5000飛び98人、台風だけでよ、これを契機にね制定されたもんだよ。でその中に避難準備情報、避難勧告、避難指示が規定されている、でも制定当時から比べると情報伝達手段や情報自体の高度化、それから社会環境の変化、これらによって避難の呼びかけ方法も大きく様変わりしているよな。
でもね、にもかかわらず避難方法は未だに避難所に避難しましょうといったね、部長。
そうだね。
こう平行移動というかね、そういうような呼びかけが大半で、
まあ、昨今のその社会環境の変化っていう部長が言ったようにマンションとか高層ビルができてきてる中で、うん、やはり上下移動の避難を促す避難の呼びかけをするところがあってもええんちゃうかなとなつく思うよな。
そうですね、水害発生時に、まあ、避難所自体、
うん、
避難場所自体が浸水してしまうっていう場所にもかかわらず、うん、避難場所の指定を受けてるとか、うん、あと水害時もね、地震時も同じ避難場所っていう、
そうや
な、ちょっとね、不思議なこう計画を立ててはる地域もたくさんあるいうことが現状なんですけどね、うん、まあ、やっぱりよう考えてもおかしいんちゃうかっていうことに気がつくことが多いですよね今。
ではめぐみちゃんだけではなくてですね、
はい、
多分多くの一般市民と言われる方々はこの言葉は知ってても意味は知らないんじゃないかということでちょっと分かりやすく解説をしてみたいと思います。
はい、
ね、部長。
あ、わし、
いや、だから避難準備情報には2つの意味っていうのが部長ありますよね。
そうやね、避難準備情報、うん、それの、まあ、2つのうちの1つ目は、うん、人的被害が発生する被害の可能性が、うん、まあ、災害の可能性がある時、うんうん、災害時要援護者っていうのを早期に避難させるために自治体が発令する避難準備情報に基づいて要援護者を避難させることが一つの目的、
うんうん、
で二つ目が災害時要援護者ではない人々に避難準備情報を発令することで避難を具体的に準備してもらうことが目的、いわば避難勧告や避難指示が発令されてからでは災害時要援護者の避難終了が間に合わないために考え出されたものっていうことやね。
うん、
部長、避難準備情報は、うん、そろそろ避難の準備をした方がいいですよというお知らせではなくて、うんうん、要援護者になりうると思われる人は逃げ遅れる可能性があるので避難しましょうということなんですか。
そうやね、う
ん、私と同じく一般の市民は避難を始めるなんて思ってないですよね、うん、特に避難の準備なんてしてる人はいるんでしょうか。
おらへんやろな。
おらんやろな。
ああ避難準備情報出たな程度にしか思ってないんやろな、まあ、その発令に基づいて要援護者などは本来避難が始まるので、うん、事実上は避難の開始というふうになるはずなんやけれどもやっぱり避難開始するやつはおらへんな。
おらへん
な。じゃあ次のあの避難勧告が部長。
避難勧告はね、
うん、
対象地域の居住者や滞在者、
うん、
彼らの生命や身体を保護することを目的として安全な場所へ立ち退きを求める早めの避難を促すために出されるものです、うん、居住者等を拘束するものではないんだけど、うん、発令する市町村長はその勧告を尊重することを期待して避難を進めて促すということになります、うん、災害対策基本法60条で避難のための立ち退きの勧告と規定されていますね。
部長ちょっと待ってください、
うん、
勧告を尊重することを期待して避難を進め促す、うん、ということは、うん、避難しなさいではないんですか。
そうそうなんですよ。おかしいでしょやっぱり。
はい、
尊重することを期待して避難を、進め促すっていうことは、まあ、避難した方がいいのとちゃいますかみたいな、
うん、
まあ、そんな、うん、ね、そういう言葉を信じてくださいっていう感じかな。
はい、
うん、
関西弁で言うと
関西弁で言うんかいな。
分かりやすいかもよ。えら、
うん、
いことが起こりますせ、うん、もうそろそろ安全な場所を移動した方がええのと違いまっか。私は嘘を言うてまへんで信じてくださいな的な感じかな。
的な感じやな。
部長分かりやすいような分かりにくいような、
でまださらに最後は避難指示っていうのがね、うん、あるわけですが、うん、避難勧告の状況よりもさらに水害災害時の発生の時に危険が切迫している場合に発令されるわけですけれども、はい、避難勧告に従ってすでに避難した人は迅速かつ確実に避難を完了する、
うん、
ね、避難の途中やったらあかんだけど完了しとかな。でまだ避難していない人はすぐに避難しなければなりませんよ。もし避難をする時間の余裕がない人は命を守るための最低限の行動をしなければならないという、うん、命を守らなあきまへんでって言ってる状態がこの段階ですよね、はい、法律では災害対策基本法60条で避難のための立ち退きの指示っ ていうふうになってるわけですよ、うん、
避難の多くは水害などが予想される場合に避難の呼びかけが出されるわけですよね、うん、戸建てなら避難となるでしょうが、マンションなどの避難に関してどのように考えればいいんでしょうか。
そう、大雨で水害の恐れがある場合は、うん、各人の取るべき行動は避難場所に避難する方法っていうのと、もう一つ避難と同様の行動を取る方法という二通りがあるわけですよね、はい、避難所に避難するよりも避難と同様の行動を取る方が良いのではないかと今言われかけてるわけですよ。
避難場所に避難する方法は分かるんですが、うん、部長、うん、避難と同様の行動を取る方法とはどのようなことなんですか。
水害想定で考えたら、避難と同様の行動を取るっていうことは、はい、上の階、上層階へ避難することっていうことね、うん、私の住んでるマンション角川グリーンシティでもだいたい1メーターぐらい浸水するって想定されてます、うんうん、
はい、
まあ、つまり1階の住戸が対象になるっていうことやね、
うん、
じゃあ1階の人はどこに避難するということになるんですか。
まあ、避難と同様の行動を取ることは、避難所への避難もいいけども上階への避難っていうことね。
そうな
ん、じゃあ上の階のどこに避難すればいいんでしょうか。
知り合いの家やろそれは。
知り合いですか。難しいな。誰に頼めばいいでしょうね。
難しいかな。
友達いなかったら困るじゃないですか。
なるほどな。
悩みますよね。
あ、そうやんな。
部長なんか一人ぼっちやもんな、いつも。
怖いんや、だからな。
助けてもらえ。
ほっといてくれ。
何をお前黙っとんやん。
いやいや、まあ、ね、そんな風に悩んどったらやっぱ命落としてしまうから、ね、
悩んでないか。
まあまあ、あなた自身が日頃から地域コミュニティに参加しとったら、
うん、
やっぱり知り合いや友達ができるはずですよね。
うん、そういうことやんな、
う
ん、
で、まあ、そういう時にそのお宅に一時避難をするしか方法がないのとちゃいますかね、
うんうん、
まあ、やっぱり水害が発生するまでにもしもの時はやっぱお互い、お願いねということでお互いが言い合える、うん、友達いうか仲間を作っておくことが大切ってことですよね。
そういうことやで、
うんうん、でも部長ね、上階の人だって安心してられないっていう話もあるんですよ、はい、まあ、水害発生時はもう本当にめぐみちゃん大変なこと発生するで。
大変なことって何ですか。
うん、うんこできひんっていうこと。もう直接言うと、うん、1階が浸水した場合は、うん、上階の人はトイレの使用を控えらなあかんね。
そうや
な。
トイレの使用を控えるって、なんで控えないといけないんですか。
あの排水されるはずの汚水っていうのは、
はい、
1階が浸水してしまうとできなくなってしまうよね、排水が、うん、
あ、
それができなくなったらその汚水はどこに流れる。2階や3階の家のトイレとか風呂とか洗面所から
すごいことになるな、
吹き出してくんねんて、うん、でこれはね他人事じゃないね、
うん、
災害発生時のマナーっていうのは非常に重要なんやね、
うん、
災害の直接被害だけではなくて、こういう二次災害の防止もしなければならない、
うん、
まあ、そういう時には防災放送とかで排水停止のお願いっていう呼びかけはされるやろうけどね、うん、使う人おるやろな。
おるわね。で、まあ、使う人もおるんやけど、その最低限のマナーを守ってもらうということと、やっぱりあと簡易トイレの作り方やね、
うん、
そういうのを作ってやっぱり排泄するようにせなあかん。トイレにこうビニール袋をかぶせて簡易トイレを作る、まあ、マスターが作ってる防災だより262号に、うん、記載されてるんで、まあ、ぜひお読みください、
はい、
まあ、自然による災害、まあ、被害とですね、自然による被害と人による被害の拡大があるっていうことを含ませたかな、
はいはい、まあ、あの今回の防災式はね、災害対応は伝達された情報をあなた自身が真摯に受け止め尊重することということで、そうすればあなたとあなたの大切な人をの命を守ることができるっていうことですよね、
まあ、最後の情報が空振りに終わりそうなぐらいの走り読みやだな。
うん、ちょっとね、うん、まあまあね、笑ってね、よかったなっていうことですよね、
う
ん、
まあ、笑って済ませるような街づくりをやろうということで、まあ、今月の防災ショットバー終わりたいと思います、
はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。